はい、どうもこんにちは、元春です。
渡部です。
今日はインタビュー音声をお送りしたいと思います。なぜこのタイミングかというと、4日目に中古セドリのすすめという動画をお送りして、その中でこれからは行動が大事ですよとお伝えさせてもらったと思うんですけども、実際にそれを聞いても動画の内容をできていない、実践ができていない人も多いと思うんですね。なので、中古セドリを今、現在実際に実践されていて、さらに結果を出している人にインタビューすることで、この音声を聞いてくれている人が何かしらの学びを得られたらなと思いまして、今回、大竹さんという方をお呼びいたしました。それでは大竹さん、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではですね、まず簡単に大竹さんの自己紹介をお願いいたします。
はい、千葉県で活動しています大竹と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
大竹さんの今の実績ってどんな感じなんですか？
はい、先月12月の月利が80万円ほどいきました。
最高月商でしたよね？
そうです、最高月商を、まあ、常に更新している感じになってますね。はい、うんう
んうん、いいですね。
はい、
先ほど月商という発言がありましたが、月利の間違いです。月利80万円です。申し訳ありませんでした。それでは続きをどうぞ。
で、今日はですね、まあ、大竹さんが実績を出すまでに、まあ、他の人とちょっと違うことをやってて、ハードオフ縛りでずっと仕入れの、まあ、練習というわけではないですけど、実践されてたじゃないですか。
はい。
その辺について、ちょっといい例だなと思ったんで、お話をお聞きしたいなと思っておりまして、渡部さん。
はいはいはいはい。
ハードオフで、まあ、仕入れをするメリットっていうのがあると思うんですね。
はい、
その辺についてちょっと解説してもらっていいですか？
あ、はい、まずハードオフで仕入れをするメリットとして、一つはやっぱり専門のスタッフの方が検品したりクリーニングしたりするものを仕入れすることができることで、まあこういった部分の手間を省けるというところが一つになります。でもう一つは、まあ、中古セドリを始めるにあたって、まあ、いろんな商品がかなりいっぱいあるんですけども、そういったものを、もうほとんどの商品を取り扱っているので、まあ、お店の中にいろんな、商品があるんですけども、それを一つずつ、学ぶことで、中古セドリの全体がどんなものなのかなっていうのが把握しやすいというところでお勧めしています。
他のリサイクルショップとかだと、やっぱりちょっとジャンルが偏りがあったりだとか、点数が少なかったりだとかっていうのは結構あるんですよね。
そうですね。はい。
なるほど。だから、まあ、ハードオフで、仕入れをやるのがいいと。で、実際に大竹さんは、その、ハードオフだけで、最初、仕入れを続けられてたということで。
はい。
その辺、なんで、ハードオフ縛りで行こうと思ったんですか？
ですね、渡部さんも言っていた通り、ハードオフが一番商品数があるんで、その相場感など、あと商品知識などもつけやすいかと思って、
うん、
ハードオフ縛りしてました。
なるほど、なるほど。それ縛ってた時に、
はい。
最初の方って仕入れってできてました？
最初の、1ヶ月ほどは、
うん、
ほとんど出し入れられなくて、その際どいというか、自分の中でもう、
うん、
際どいラインのしか取れてなかったんですけども、
うんうんうん、
まあ数いってるうちに、
うん、
利幅が取れるものもあったり、
うん、
で仕入れ幅も広がってきました。
なるほど、なるほど。それで数をいってたからなんですか？何かターニングポイントとなるものってあったんですかね？
そうです。自分の仕入れのターニングポイントは、その、
うん、
その合同仕入れ、その、 みんなでその合同仕入れに行った時に、
うん、
その1店舗のハードオフでもで、あの何数人かでも結構仕入れられてたんで、
うん、
自分一人で行った時に仕入れられないのは逆におかしいっていう気持ちになりまして、
うんうんうんうん、
そこからよく商品を全体的に見るようにを心がけて、
うん、
店舗を見るようにしたら少しずつ仕入れられるようになってきました。
ほうほうほう、商品を全体的に見る。
はい。
っていうのはこれもうちょっと掘り下げて言うと どういうことなんですかね。
前まではその、
うん、
なんていうんですかね、そこまで見てなくて、その、
うん、
数点見て、
うんうんうん、
あ、こ取れないなっていう感覚になったんですよ、
うんうんうんうん、
それを、
うん、
もっとそのジャンル全体を見て、
うん、
しっかり見ていくことで仕入れられるようになってきて、それで、
うん、
他の店舗もそのジャンルをしっかり見ていくことによって、その同じ商品だったり、うん、商品の価格なども覚えていくことによって、
うん、
だんだんその仕入れもできるようになってきました。
なるほどなるほど。複数人で仕入れに行った時に、はい、まあ、結構な数と額仕入れ額が仕入れられて、
はい、
こんだけ仕入れられるんだったら、てかこんなに仕入れる商品があるんだったら、自分が行った時に一人で行った時に仕入れられないのはおかしいと。そこでメンタルブロックというか、まあ、マインドセットといいますか、それが変わったわけですよね。
はい。
で、今までは、なんでしょうね、その、ないんじゃないかっていうメンタルブロックがあったところが、実際あるでしょって思うことで、なんでしょう、より時間をかけたですかね、それともどうなんでしょうか、その辺。
そうです、うん、時間もそうですね、最初の方は、うん、その短時間でも疲れたというか、
うんうんうんうん、
見切れない量に見えてたんですよ、
うんうんうんうん、
全く量すごい量に見えてたんですけど、
うん、
だんだん量が減ったわけじゃないんですけど、
ほうほうほう、
見える量が増えてきたというか、
うん、
という感覚ですね。
なるほど。そして、まあ、徐々に仕入れ額と、仕入れ量が増えてきて、
はい、
そして、まあ、12月の結果につながったということなんですね。
はい。
ありがとうございます。じゃあどうなんでしょうね、最初の方、実際その、まあ、ギリギリのライン、要するに利益率が悪いものだったりだとかっていうものしか仕入れられなかったわけじゃないですか。
はい。
その時に不安とかってなんかあったりしました？
不安は、
うん、
まあ、これを仕入れて本当に、
うん、
まあ、その販売もできるのかと、あと、まあ、今後、しっかり中古を仕入れていけるのかなという不安はありましたね。はい。
その不安が払拭されたのって何がきっかけだったんですか？
あ、きっかけはやっぱりその徐々に、
うん、
仕入れの幅も広がって、
うん、
その仕入れられるようになってきて、
うん、
それが自信につながりました。
なるほどなるほど。だから不安になってても一応行動は続けて、行動を続けることで仕入れ量が増えてきて、そのこう仕入れ量が増えたっていうことが自信になって、もう不安を感じなくなったってことなんですね。
そうです、はい。
わかりました、ありがとうございます。
はい。
じゃあそうですね、次はちなみに大竹さんって今だいたい週に何日ぐらい仕入れに行ってるんですか？
うん、現在で言うと3、4日仕入れに行ってます。
専業なんですよね？
あ、そうです、うん、はい。
で、その時にその仕入れの際とかってどういう点に集中したりしてます？何かここに気をつけてる とかそういうポイントがあったら教えてほしいんですけど。
はい、一応まずその店舗全体を見るように心がけてますね、うんうん、そのハードオフだったら、
うん、
まあ、全体的に、うん、まあ、ジャンク、まずジャンクを見るんですけども、
うんうんうん、
まあ、ジャンクも、まあ、動かないものとかもありますけど、うん、しっかり動作してるけど、うん、その年式などでジャンクってのもあるんで、
うんうん、
それもしっかり見てて、
うんうん、
その後の中古も、まあ、取りこぼしというわけではないんですけど、全体的に店舗を見て、うん、その雰囲気もつかんで総合的に見てってます、
うん、
はい。
ちなみに雰囲気っていう部分を具体的に言うとどういうことなんですか？
まあですね、その、うん、このお店がどういう商品を多く置いてるか、
うん、
などどういう商品を安くさばこうとしてるかなどを見て、まあ、次来た時のための参考に、うんうん、まあ、一応で、まあ、ノートだとかに記入して、
うん、
あの次来た時と前行った時の差を自分でチェックして、
うんうんうんうん、
それを一応やることによって、
うん、
その店舗の特徴などもつかむようにしてます。
おお、いいですね。
はい、はい、
渡部さん。
はいはい。
まあ、長年店長を務められたわけじゃないですか。
はい。
どうなんですか、各店舗ごとにそんなに特色ってあるもんなんですか？
うん、やっぱりあると思いますね。うん、
ほうほう。例えばどんな、うん、まあ、極端な例でもいいんで、どういう店が、はい、ありますよとかっていうの、なんか例ってないんですか？
まあ、単純にやっぱり好き嫌いとかもありますね。自分が例えば、
う
ん、楽器が好きだからとか、カメラが好きだからっていうので、うん、まあ、根付けをする基準とかが変わってくると、
うん、
やっぱり取り扱い点数とかが増えたりとか、まあ、根付けも、まあ、在庫として残りやすいような値段に設定するとかっていうので、
うん、
まあ、お店によって在庫のバランスが変わってきたり、やっぱあとは環境でも変わってくるところはあると思いますね。うん、まあ、住んでる場所 の、 年齢層とかによって商品が変わりやすくなって、まあ、古いものが多くなったりとか、新しいものがよく入ってくるお店とか、まあ、いろいろ本当に全然違うと思います。
あ、やっぱその地域によってやっぱ買い取り店が変わってくるんで、
うん、
買い取り商品が変わってくるんで、それによっても各店舗ごとに特色が出てくるってことですか？
そうですね、それでも変わってくるし、まあ、さっき言ってた好みの部分でも、
うん、
プラスに査定したり、マイナスに査定したりっていうのがあったりするんで、もうそれでもやっぱりちょっと違いが出やすいかもしれないですね。
面白いですね。
まあ面白いですね、確かに。
まあそういうところもしっかりと学んで、まあ、大竹さんみたいに見ていけ、まあ、雰囲気って言われてましたけど、雰囲気をつかむことでまたそれも一歩仕入れのアドバンテージになるってことですよね。
そうですね、うん、それも大事ですね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあさあですね、最後に大竹さんにお聞きしたいのは、はい、まあ、これを聞いている方がいらっしゃるんですね。
はい。
講座を受けてくれ、通信講座を受けてくれてる方がいるんですけど、その方々に、はい、まあ、アドバイスするとしたらどんなアドバイスされますか？
はい、まあ、まだその店舗にあまり行かれてない人がいるんでしたら、
うん、
まあ、まず店舗に行ってみて仕入れをやってみる。で、まあ、そこでダメでも諦めずにまたチャレンジするってことが大事だと思います。
なるほど。
はい、
うん、
実際に仕入れる商品ってあるんですよね。
あ、間違いなくあります。
それが見えてないだけなんですよね。
はい、そうです、それは絶対そうですね。はい、
だから諦めずにチャレンジしてほしいということですね。
はい、
わかりました。小竹さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後、渡部さん、なんか一言。
最後、いや、やっぱりハードルに縛って 仕入れてくださいっていう話をしたときに、うん、やっぱりしっかりその通りに実践していただいて、うん、まあお店に通いながら、まあお店の特徴をつかんだり商品の特徴をつかんだりして、まあ、しっかり実績出されるところやっぱりまあ大竹さんもさすがだなというところもあると思うんですけど、まあ、やっぱその通りやることで、もともと大竹さんもそんなに家電についてすごい詳しいとかっていう方ではなかったので、まあそういう方でもある程度仕入れができるようになるんだなっていうのを一つ示していただいたなというところで、まあ、ぜひまあ、こういうこの機会にですね、まあ、ハードオフの方で一回仕入れを挑戦してみるっていうのをまあ、やりながら、まあ、それもまた継続していただけたらなと 思います。
はい、ありがとうございました。あ、そういや言い忘れてましたけど、大竹さんって2016年の9月から始めたんですよね、確か。中
古。あ、そうです。はい、はい、
それで12月で月利80万になったと。
はい、
うん、つまり何でしょうね、この飛躍の仕方を皆さん感じていただければと思うんですけど、うん、
どうですかと、
うん
うん、
はい、
ハードオフ縛りの力侮る流れって感じですね。
そういうことです、う
ん、はい、
ですね、はい、
ということで、それでは本日は大竹さんに来ていただいて、行動するためにはどうしたらいいか、そして行動した先にはどういういいことが待っているのかっていうところをお話ししていただいたと思ってるんですけども、 ぜひこれを参考に行動していただければと思います。それでは短いですけど以上ということで、うん、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。